ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。鹿です。山です。
宮山です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、じゃあ今回ちょっとお題に入る前に、はい、ちょっとメールをいただいたのでちょっと連絡
ご案内します。メールですか。
はい
はい、
はい、というのもですね、ちょっと前回私休んでいたので、
うん、はい、
これ実はですね、昨年の12月26日にいただいたので、
前だなー、全部前だなー、
すいません、ご紹介が遅れてしまって申し訳ないんですけども、
はい、
はい、年末ですねということで、タイトルが
そうですね、年度末ですね。
そうですね、
はい、
そうでしたね。
前バーベキューに来ていただいたケンタさんから、
はい、どうもお出しします。
はい、ラジオ氏の皆様、
はい、
はい、お久しぶりです。ケンタです。
お願いします。
ヒット予測を聞いてヒット予測って
日経トレンディーですね。
日経トレンディーの回ですね。はい、ああ年末だなと感じました。もうこのメール読んでること自体がすごい本当すいませんっていう、
はい、
すいません、私ねちょっと前回参加できなかったんで、うん、で来年ブームになる酒は、日本酒
は、
はい、今年から徐々に来てますよ。ウイスキーもそれなりに来そうですが、てんてんてんと、
うん、
ワインブームがまだ、来ないかと待っているところです。
はい、
今年、ラジオ時に参加させてもらい、その後なかなか参加できませんでしたが、来年は参加率を上げていきます。
お願いします。
これからもよろしくお願いしますと、
はい、
いただきました
。こちらこそ、すいません、よろしくお願いします。まあ、バーベキューの会の時はもう僕ヘベレケで記憶がないから、
まあまあ、比較的今も近いけど、
ね、リベンジでお願いします。
はい、ねえ、ケンタさんはね
今も近い。
はい、yes.
はい、
はい、あの時に何だっけ、黒服のお仕事してましたね。
ね、
ちょっとお話ししていただいて、
はい、
ラジオアジオはもう本当に初期から聞いていただいているっていうことで、
そうですね、
すごく、
ね、
本当にありがとうございました。はい、で、まあちょっとね、今年もぜひね、ケンタさんのしてそうな話とか、
うん、
タカさんとすごく話が合いそうな。
そうですね、いろいろ聞いてみたいことが盛りだくさんだからね。
そうですね、まあ、客とスタッフとして
今ね、立ち位置は違う
の
ね。
夜のお姉ちゃんの話、うん、関係はちょっとね、ぜひまた。
そうですね、
実際どうなのっていうのを蓄えておきますんで、
はい、
私も実経験から
最近のどうですか、状況は。
まあまあ行きますよ。行った上でどうなのかなっていうのはストックがいくつかあるんで、
はい、
それを貯めてね、
ぶつけてみようじゃないか、
ぶつけてみようじゃないかと。
こういう時っていけるんですか。いくらあといくらぐらいでいけるんですかみたいな。
タカさん的に最近おすすめの街どこですか。
街
そこ広げる。秋葉原じゃないですか。
秋葉原ですか。
秋葉原、はい。
これはこの話今広げねみたいな。
そうそうそう。ちょっと危ないっていうか。
そうそうそうそう。
思わず結界に結界を感じたんで。まあ、これはね、広げない。なーい。しゃあ。おい。まあ、これだけはありましたもんね。
そうそうそう。偶然
ね。偶然あったもんね。
偶然
あった。
そう。
でも広げなーい。
みんなそうと思ったってすれ違ったけど、それ以上は広げない。
なぜあったかはお知らせしない。
そうですね、はい、
はい、
はい、じゃあですね、すいません、話のちょっと本題に入るんですけれども、
はい、
はい、ちょっと今回は、うん、私ちょっと個人的なことで、
うん、
前回ね、私休んだんですけども。
そうだよ、お前何してんだよ、お前。何回休んだと思ってんだよ、お前。ボーナスの上で5回も休んだよ、お前。
すいません、本当に、
はい、
お任せしてしまってね。まあね、なんでちょっと私が休んだかというのもですね、
はい、
実は私、昨年末に、うん、子供が生まれまして。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
パパ
パパ
諫山パパ
諫山パ
パ、
あら、子供は、
はい、
そのもう2ヶ月ぐらい前ですけれども。
そうですね、
はい、まあ、我々してたんですけどね。
はい。
ね、
はい、そうなんですよ。
おめでとうございます。男の子ですか。
男の子です。
あ
どうなんですか、はい、その2ヶ月間大忙しですか。
大忙しですよ。
生まれる前から。いや俺なんか経験がないからさ、うん、どんな本なのかなって。
あ、まあちょっと主に今日今回話したら多分そこになっちゃうかなと思うんだけど、うん、まあ結構まあぶっちゃけね、大変だったんですよ、その出産が。
はい。
まあ奥さんが何ですかね、本当は予定日が1月の、うん、終わりだったんですけど、
うん、
普通だったら大体まあ 1週間ぐらい前とかが入院するのって、うん、なんだけど、もしくは自宅で産気づいたら運ばれるみたいな感じで、うん、そこから 1、2週間入院するとかが普通なんですけど、
はい、
11月の中旬ぐらいから入院することになっちゃったんですね。
はいはいはい。
で 2ヶ月間完全に拘束みたいな感じになっちゃって、うん、で、まあ、っていうのも、ですね、うちの奥さんが全治胎盤っていうね、
うん、
状態になってしまって。
全治胎盤、
はい、はい。で、全治胎盤とは何かっていうのはですね、うん、胎盤が、まあ、子宮の中にあるわけじゃないですか。赤ちゃんをくるんでるね。
はい。
わかんないかな。
わかんない、わかんない。
子宮ってのがありますよね、うん、女の人の中には、うん。で、子宮の中から赤ちゃんに、おへそのまで繋いでるものがあるじゃないですか、おへその。
へその方ですか。
へその方ですね。うん、へその方が繋がっているところが、うん、胎盤。
はい。
っていうのがあるわけなんですよ、
うん、
でその胎盤っていうのが普通だったら、
うん、
体で言えば、
うん、
お腹の、なんつうの、は、胸の方っていうか、
うん、
上の方にあるわけなんですね、うん、で赤ちゃんの頭が下にあるっていう状態だから、
うん、
スッと抜けられるわけなんだけど、その胎盤が下の方に来ちゃってるから赤ちゃんがその壁ができちゃって出られないみたいな感じになっちゃう。
ほうほうほうほうほうほう。
で、これ昔だったら完全に母子ともに死産みたいな感じになってた感じだったんですけど、
はい、
まあ最近は、まあ、医療のおかげで、
うん、
まあ、帝王切開で生まれたりできるみたいなね、
はい、
感じになっちゃうってことで、で、まあ、まあそういう感じでいつちょっとどういう状態になるか分かんないから、うん、2ヶ月前からもう完全にちょっと入院しましょうみたいな感じになっちゃって、はい、ちょっと余談も許されるような感じだったんですけど、うん、まあ結果的に1ヶ月ぐらいちょっと早産になったんだけど、うん、まあとりあえず無事になんとかそういう意味では生まれることができたという。
おめでとうございます。
感じなんですよ。
で、あれですよね、やっぱりちょっとだいぶ育休より1ヶ月ぐらい早いから、
うん、
やっぱり保育期、
そうですね、
いきなりその、
うん、
普通の自然分娩であればね、生まれたとお母さんの胸の上で抱かれてね、
うん、
なんでおぎゃおぎゃ言って、
うん、
その後お母さんの横でベッドと一緒に寝て、
うん、
で退院して、あとはその家で過ごすわけだけれども、うんうん、まあいろんな諸事情あったもんだから、うん、こういうなんていうんですかね、このアクリルのケースみたいなもので、はい、こうしばらくその安静するみたいな、その保育期、
うん、ブラックジャックによろしくで読みました。
ああ、
そうなるほど。
そうそう。で、まあうちのお子様もですね、うん、まあ一応それに入ったんですけど、
はい、
まあただうちの子供は、まあそんな中でも幸運なことにですね、
うん、
結構大きめな感じで生まれたんですよ、体重が。うん、その無事くじにしてはね、
はいはいはい、
だから、1週間ぐらいでもすぐその、うん、箱の中は出て、
うん、
まあ、いわゆる普通に寝てるような感じ、うん、奥さんとは寝れないんだけど、まあ、
知らないお母さんと一緒に寝る
他の子供たちと一緒に寝るみたいな。
ああ、他の子供たち、
うん、そうそう、その、保育器のとお母さんの間の段階の部屋みたいなのがあるわけです。
その新しいお母さんの部屋
新しいお母さんの部屋
赤ちゃんだけが
キャレ
が通じない感じだから皆
さんガチだからね
そうですね、うん、今ちょっと距離感を探ってどこでぶっ込んだらいいか
まあね、まあまあまあまあ、でもまあ、そんな段階を経て、うん、まあ無事退院できた。
はい。
まあ、よかったね。
ええー、
みたいな。まあ、全治胎盤の時点でね、
うん、
ええー、みたいな感じだけど、さらに1ヶ月早いとね、うん、大変かなと思ったけど、
そんなもう、なんかあれ、出産に関わるありとあらゆる、こう、トラブルが全部押し寄せたみたいな感じだったんだけど、
うん、なるほど。
まあ、一個一個こう、乗り越えてって、
うん、
なんとかできたって感じだから、まあ、ひとしおっていう。
とりあえず、現状では、とりあえず産後2ヶ月経って、
うん、
奥さんも、その子供も自宅で普通に生活してるわけですね、
う
ん、
そうそうそう、
もう
今はもう
普通だよね、そんなことあったかしらぐらいの感じだよね、
まあ喉元すぎればって本当に感じだよね、
うん、
本当に、
うん、
そっか、うん、よかったね、まあ2ヶ月ぐらいで、ちょうど、まあ、奥さんも大変な時期なんですか、
もうおむつ、
そうですね、おしっこ、いろいろ大変になっていく時期ですよ、
そう、うんち、もうとにかくね、 まあ今日はたまたまねちょっとこのラジオ参加したけど、他の土日なんかは、まあ僕も奥さんもとにかく、うんちおしっこおっぱいうんちおしっこおっぱいがひたすら
さんも
ひたすら続くっていう
母乳で育ってんだ。
母乳ですね。
また母乳が大変なんだね、一人目はね。あ、うまく出なくてね。
母乳を飲ませるね、まず姿勢をね、覚えるところから大変っていう。
そんなのがあるの？そう、姿勢？
片足で立って両手を上げてこういう姿勢。
ジャッキーちゃんが母乳を上げるとき。
そうそうそう。つぶけんみたいな。
どんな状態
なの？まあ結構その大変なんですよ。本当に赤ちゃんをそのおっぱいがうまく飲めるようにする姿勢を保つっていうのが、だから授乳クッションとかだ。
いや、そうなの。
その赤ちゃんを持ち上げてなきゃいけないけど、肩ずっとこ
う、なんていうかな、赤ちゃんを、この胸の位置で持ち上げ続けるのって肩凝らないですか？
ああ、凝るね、確かに。
そのためにドーナツ型 の、 旅行の時新幹線首はめます背枕みたいのお腹版があるんですよ。
へ
え。お腹の上に赤ちゃん乗っけられる手ぶらみたいな、まあそういうのとかね。
そうそう、なんだけどそうそれがないと疲れちゃうからのクッション置くわけなんですよね。ただね、うちの赤ちゃんなんかも結局、まあ、要はちっちゃく生まれちゃったから、口がちっちゃいから、おっぱいがちゃんと奥までうまく入んなかったり、浅髪になっちゃったりするから、お母さんの方が、こう、なんとかこう赤ちゃんに近づいていかなきゃいけないんですよね。で、うちの、で、これもね、結構、まあ、人によってコツとか、いろいろあるんだけど、うちの奥さん特に下手くそで、そこが。で、初めね、もう完全に前かがみになって、ずーっとお辞儀してるみたいな感じの状態になったりしてて、それをもう、いろいろ助産師さんとかに教えてもらって、ちゃんと姿勢を保てるようにするみたいなことを、まず覚えたりとか、あとその、赤ちゃんをお風呂に入れるときでも、その自分がこう、赤ちゃんに引きずられていかないように何度か教えな、覚えなきゃいけないとか、それのところから始めなきゃいけないみたいな。もうとにかく、もうやることなすこと、本当は初めてというか。
それは全部、まあお母さんもお父さんもやるんだ。まあ、授乳はできないまでも、そのなんていうの、教育っていうか、教えてもらうのは一緒に受けて、
まあ、ね、個人によるんじゃん。だから、うちの。
一般的には、パパママ教室っていう、自治体がやっていて、生まれる前に、抱き方とか、入浴の仕方とかを、お勉強する場所が、設けられてるんです。どっかコミュニティプラザとかで、今週は第3金曜日やりますとか、なっていくと、なんとか市主催とかやるんだけど、そこでも勉強するし、いわゆるそのハウツー版も世の中に出てたりもするけど、でも、この赤ちゃん一人一人に違うし、特に一人目はさ、もう全てが初めてだし、
そうだね、
向こうも素人だしさ、こっちも全素人だから、大変だよね。そう。例えば、うちの子供に関して言うと、うちは母乳で育てたんだけど、おっぱいが出ないんでね、そうそう、常に、満腹にならないわけ。ちょいちょい飲むわけだよ、子供が。そうすると、ちょいちょい夜中でも起こされて、ちょいちょいおっぱいあげる。で、また寝る。で、また起こされるっていうから、常に睡眠不足だし、お赤さんの方も満腹にならないから、常に不機嫌だし、そうこうするうちに乳首がその、擦れちゃうわけだね。痛くなってくる。痛いとなおさらその、授乳しづらいとか。で、もうすっごい肩こるしみたいな、そういうところからこうだんだんこうなんかもう苦しいわ、眠不足だしみたいな、
はいはいはい、
例えば育児のローゼみたいな、例えば流れとしてはそういう流れにつながっていくような、このうまくいかない連鎖っていうのも確かにコツをつかむまでね。
なるほどね。
そうそう、だからまあうちの奥さんなんかも今その要は途中過程にある
っていう。そう、1ヶ月ぐらいからそれが始まるんですよ。夜泣きが始まるから。
あ、夜泣きでよくその全然寝れなくて合間合間に起こされて大変だって、まさにこれから迎えると
そうそうそう
で、まあ、今迎え途中のところで、まあ、ただそのなんだろう、まあ、今はさ粉ミルクとかでも結構優秀だったりするから、まあ、満腹にさせるために粉ミルクを併用したりやったりとかね。
あ、粉ミルク飲む
飲む飲む。
あ、出会えばいいよね。 うち飲まなかったんだよ。
味が違うから。
いや、乳首がさ、人工の乳首が嫌だっつうんだよ。粉ミルクのためにはこういう哺乳瓶の、
もうまあ、
要はそのラバー乳首で飲むわけ、あれがもううちの子の嫌だっつって。
へ
え。これ違う違う、奥さんが出かけてった日に丸一日俺一緒ですって日があったんだけど、もう飲まなくて、 もうずっと腹空かせてるから、でも何開けてもしょうがないから、もう、なんだっけな、その時ね、スイカかなんか食べてたんだよ。
うん。
果物だけチューチュー吸わせて、まずずっと抱っこして、早く帰ってこないかな。
へ
ぇー。二人して途方に暮れてて。
ああ、だね、そういう意味では、その、ずっとさ、入院してたから、
うん、
もう、初めのうちは、その、粉ミルクしか飲まないよ。
もともとね。
で、あとは、母乳を出しといて、沸騰しといて。
ああ、確かに。それでね。
で、それを解凍して、飲ませる、うん。ただ、飲むものに関しては結局、哺乳瓶飲んでるわけだから、うん、もう生まれた瞬間から哺乳瓶に慣れてるっていうのがあるから、うん、多分そういうのがなかったのかもしれない。
なるほど。
だから、その時もだから結局、搾乳器って言って、母乳をあらかじめ、取っといて、冷凍するやつを使ったんだよ。
はいはい、はい。
で、それを乳首の周りに塗っといて、ほら、お母さんの匂いだよってやったんだよ。ダメだった。
その搾乳機でその絞るのも大変でね。
うん、
その要は電動だっていう。ね、うん、だから言えばやっぱおかあのちょっとほっとくと、うん、あのおっぱいが硬くなっちゃって、うん、あの母乳の出が悪くなっちゃったりするわけよ。
う
ん、だから何時間ごとにずっとその赤ちゃんはいないのに父だけはだそう、うん、ずっと搾乳機で出し続けなきゃいけないから。
あ、
でもそれはもうしんどくて辛くて、もう途中でなんかもうノイローゼになりかけちゃったりとか。
これから大変じゃないですか。2ヶ月目ぐらいまではこうなんとかこう乗り切れるけど、こっから大変な時期だと思いますよ。
まあそういうのもあるんだろうね。
で、ちなみに僕の上の子は夏の終わりに生まれたんだけど、クリスマス、奥さんに対するクリスマスプレゼントがそれこそメリーだった。3ヶ月ぐらい経った時にメリー、あのこう赤ちゃんのクルクルもあるんですよ。だその時だからもうやったのはもう大変だったから、夜寝ないし、3ヶ月ぐらいでメリーを投入したんだ。
うん、だ多分うちはまだ今、うん、あのおっぱいあげたり、うん、そのまあおしめ変えたりして、うん、まあそうしたらまあ別に落ち着くからあれなんだけど、3ヶ月目ぐらいからその夜泣きが始まるでしょ。
うん、
でまあそれとどうやってやっていくのかっていうのが、うん、
ま
あ、これからの
大変だと思います。
かなり命題だと思うんだけどね。
もうぶっちゃけ2人目とかはもうなんてことはない。こっち苦労だから。
一
人目は大変だった。うん。
まあそんな感じなんです。
はいはいはい、はい、
まあでもとりあえず良かったねと、ちゃんと。
まあまあ何にしてもね。
何にしても第一子誕生ですから。
うん、
はい。普段ラジオ中ではあのツイッターとかメールしか受け付け取れませんけれども、まあ現金とかね。
急に生々しい。
あのそういった、もしくはあの赤ちゃん方向商品券とかいう声があればぜひお願いします。僕らからは。あの特に上げてないんですけど、前回ね競馬やったんですよ。
はい、
競馬取ったらそのね、
ね、
あの
なんとか
取った金で伊沢山にプレゼントしようって話があったの。
うん、
ところがね負けちゃったんで。
結果ね。
てか競馬勝たなきゃ何もないから。
そうね、負けてねえよって言ったら、うん、何よ。
まあ別にいいですけど、あでもね、あの今回ね、うん、まあ、その出産をね、はい、経てね、あのまあちょっとそのいろいろさ、なんていうのかな、あのこうなんだろうね、まあ大人になるっていうとちょっと言葉が大行なんだけど、なんかいろいろこの子供を通してこの出産をっていうイベントを経て、なんかいろんなこうなんていうかね、大人の付き合いみたいなね、人間関係とちょっと触れる、
その父親になる、
うん、だから結局まあ子供が生まれることでいろんな人から、うん、まあお祝いだったりとか、うん、まあ挨拶だったりとか、まあそういうのもあるし、そういうのをしなきゃいけないし、
うん、
であの今までは自分にしてもらってことだったらいざ知らず、今度はこの子供がに対してしてもらったことに対して自分が何 かやんなきゃいけないとか、うん、あと生まれたもう瞬間にさ、まあもうこの子の20年後の将来までが大体バーッと見えるから。
そうなんだよね。
そう、
あそうなんですか。
いや砂時計がひっくり返っちゃうんだよ。始まっちゃうんだよ。
そう、
おーおーおーおーお
ーおー、この話ずっと前にしたと思うけど、
あーさっき、要はさ、まあこのあれなんだっけ、あのもう保険の話でしたんだよ、なんか田村さんが
保険の話、あー保険に入ろうと思っててみたいなのは
したけど、
カツさん
カツ
おげやが
っ。そう、今俺ちょうどね、あの学習保険考えてるんですよね。
はい、
学習保険ってわかる？
わかる。
で、あの、まあ、どの保険に入ろうかなって今いろいろちょっと選んでるところなんだけど、だからそういう要は大学入学のためにこれぐらいのお金がかかるから、これを今から貯め始めなきゃいけないなみたいな逆算の計算が始まったりとか その病気になった時に何どうなんかしなきゃいけないからこれこれ用意しとかなきゃいけないなみたいなさ、うん、そういうのがこうブワーッと出て、うわー金かかるっていうような状態みたいなね。そうそう、そういうのとか、まあ、今回ちょっとたまたまね、いきなり病院に入院することだから、まあ、今回奥さんはうちの実家の方にちょっとお世話になったんだけど、うん、まあ、そういうのでこういろいろ接してると両親との関係とかでいろんなことが見えてきたりとかね、なんかこう自分の周りで見えてたものがこう独身なんですか、今まで一応結婚してたけど、まあ、いわばちょっと独身の延長みたいなところがさなんかあったんだけど、うん、ちょっとなんか変わりつつあるな、
まあ、それは独身プラス、うん、嫁の家族との付き合いぐらいな、
うーん、あ、そうそうそうそうそうそう
ぐらいの変化点だったのは、うんうん、そうだね、
なるほど、
いやそれぐらい大きくなったもんよ、子供作るっていうのは、
うん、なんかいろいろ変わってきてる感じはある、うん、ちょっとそんな、あんま笑いのない話で、ほんとに単なる子供前の感想みたいな感じになっちゃうんだけど、
報告ね、
報告、
はい、皆さん、
じゃあどうですかこの先、やっぱりラジオで3人は、これで2人、
うん、
ね、子供を持つことになりまして、
うん、
今後この子供特集していく、
いいんじゃないよ、せっかくね、
うん、
あ、でもね、ちょっとね、まあ、今回そのラジオを通してね、せっかくラジオだからちょっと言えることかなって思って、ちょっと多分僕らのリスナーの人って同じぐらいの年の人だと思うから、うん、まあ、いろんな人がいると思うんだけど、うん、まあ、子供もし欲しいとちょっとでも思ったらね、まあ、早めにやった方がいいんじゃないのっていうのはちょっと思う。それはこれね、多分ね、結構難しい言葉で、これ多分面と向かって友達とかにこんなこと言われたらすげえ嫌だと思うんだよね、うん、俺も子供がいない時に結構友達とかからね、お前子供作れよみたいなことがなんか、うん、はぁとかね、それはってのはなんか二つ気持ちがあって、そのなんか分かってるバカ野郎みたいなね、
うん、
子供作りたいけどいろいろ事情があるんだよこっちにもみたいなことも思うのもあるし、いろいろ難しいことはあるんだけど、うん、それにしてもまあ結構ね、うちは結構苦労したんですよ本当に。
子供授かるのに。
のにね、
うん、
まあ、結婚してすぐに奥さんがちょっと体調崩しちゃったから、
うん、
なかなかできない状況もあったりして、うん、いろいろ苦労したんだけど、まあできる状況になってからやって、でまあいろいろ本当にいろいろやって、まあなんとかね、まあたまたま本当にたまたまなんだけどできて、でも実際そういうことってあんまりさ、うん、教えられてないじゃん世間って。
なんどういうこと？
その子供。今晩婚化が進んでさ、
うん、
実際子供なんか結婚したらできんじゃねえのみたいなさ、まだ思ってないかもしれない。
ああ、そういうことね。
そうそうそう、
ぼんやりしてるってことだよね。
結構その、
はい、
ほらなんかさ、避妊に対しての教育はすげえしてるんでさ、
うん、
こうセックスするときはこのゴムさ、うん、子供必須みたいなさ、
うん、
そういう教育はしてるけどさ、なんかこう子供を作ることへのなんていうか、あんまそういうことって、ね、あんま、
まあまあまあ教えられてるものではない、
ね、ないじゃない、うん、でも実際直面したら結構いろいろあるから、
うん、多分ね、子供3人いるんですよ、
うん、
だから出産とかっていうものをいっぱいしてるんですよ、
うん、
で人間は関係ない情報は関係ないけど、関係ある情報は関係あるんですよ、
うん、
何を言ってるかっていうと、
うん、
タカさんなんかさ、うん、電車に乗ってても中吊りで、
うんうん、
出産に関する情報なんか見たことないでしょ電車の中で。
意識はしてないから
残
ってない。
俺は電車の中でも見るわけ、
うん、
なぜかって言ってやっぱ人は自分に関係ある情報は見ちゃうから、
うん
うんうんうん、だから世の中に情報はあるんだよ、
うんうん、
それを見るか見ないかの違いなんで、俺なんかもそうだったんだけど、
うん、
一番最初の子供を奥さんが妊娠してね、うん、じゃあ出産するべと、その準備するぞっていう時になって初めて妊娠のことを意識したんですよ、
うんうん、
でやっぱりね、妊娠ってね、結構大変なんですよ、
うん
当たり前の話なんだけど、絶対当たり前じゃなくて、これは子供を作った家族にだけ乖離されるみたいな感じなんだって。
ああ、うん、そうそうそうそう。
子供を作るかどうかはあなた知らないけど、こういう情報がありますよとか、
うん、
もしくはカップルのあなた、結婚するかどうか知らないけど、うん、子供欲しいと思ったらこうですよって情報が多分ないんだと思うんだよね。
はいはいはい。
でいくと、いわゆる丸子問題ってあるんですよね、
うん、
初めて子供を産むには35歳まで産まないと、
うん、
いろいろリスクありますよっていう問題があったりするじゃん、
うん、
そういうのって多分本気で子供を作ろうとしないと多分意識しない情報があったりするとかね、うんうん、あと
実際に子供を作って産もうとした時に、やっぱりそこにかかる例えば必要なお金の問題とかって、うん、もしくはそこから先20年のお金の問題とかって、うん、リアルに結構考えづらいところが世の中にある。でそれは何かというと、伊沢さんさっき言った通りで、そこって誰も言わないんだよ。
そう、なんか言わない
。誰も言わない。
そう、だから僕らも、うん、その直面して初めて、え、こんなことだったのかみたいな。
はいはいはい。
その例えばそのまあ例えば不妊治療とかさ、うん、まあうちはたまたまちょっとね自然で助かったけど、うん、そういう情報もとかもいろいろ勉強したんですよ。うん、そしたらマジでこんな金額かかるのかっていうね、本当信じられない金額とか出してくるわけ。
はい、まあまあでもその。保険適用外なの？
そうだね、
うん、だからお金もたくさんかかりますよね。
そうそうそう、でそういうビジネスをしてるクリニックとかもいっぱいあるし、うん、でその病院によっても全然あの金額とかも違うのね、うん、で、で行ったらさ結構脅されるわけよ、
うん、
これをしなきゃあれですよ、こうしたらこの確率で、まあ、実際それは本当に個人差によるんだけど、うん、例えばその数値年齢であなたの今の子宮の年齢はこのぐらいですねみたいなこと言われたりとか、うん、いろいろするわけ、うん、
その婦人科とか、うん、産婦人科とか泌尿器科みたいなねものってのは女性に対するこの精神的なその負荷も大きい、
うん、
と思うんだよね。だからなかなかそういうとこ足踏み込まない限りは、うん、情報が出てこないんだね、
うんう
ん、でもね俺は思うんだけど、ぼんやり将来子供が欲しいなと思ってる人と、
うん、
子供いらねえかなと思ってる人大分すると思う、
うん、
で、
うん、
でもぼんやり子供いつかは欲しいなと思ってるんだったら、うん、早いうちからその情報に接しといた方がいいと思うんだよね、
うん、
それこそ場合によっては 10代からでもいいと思う。自分が社会に出て生計を立てて23歳になってね、うん、給料を取るようになったら、うん、行ってしまえばいつでも結婚してもいいわけじゃん、
うん、
だとしたらば例えばあのいついつまでに、まあ、相手の年齢もあるけども、そういうのって結構このマジでどっかで情報を多分こう接しないと分かんないと思うんですね。
接しようとしないと情報は出て触れる機会がない。
逆に言うと接しようと思えば情報はあるよって、
うん、
うん、まあまあまあ
そうだね、接しようと思えば、うん、本屋にもそういう本もあるし、
でも例えばそのいわゆるその女装教育じゃないな、なんかそのそういうさあの性に関する教育とかでもさ、
うん、
なんかされねえじゃん。高校の時とかさ保健体育とかもさそんな話なんか全然されなかったし、
うん、
で俺した方がいいと思うんだよね本当に、うん、本当にした方がいいと思うんだよ。
いつか子供欲しいんだったら、
うん、
これぐらいに作んねえと大変なことになるよと、
うん、
仮に50代初めて子供を作ると、
うん、
いうことになったら子供が二十歳になる一番金かかる時期に自分70ですよ、それで子供を大学にやらせますかってっていうリアルな、うん、その段取りって言ったら怒られるかもしれないけど、
まあでもね一応ちょっとまあ、身近な例で言うとね、最近うちのいとこでね45歳で子供産んだ人がいるのよ、
う
ん、まあいるんだよ、いろいろ産めない事情があって、でも産めるようになったから作ったら、まあ、たまたまできたって話なんだけど、うん、でもまあそれでも結構これは本当にいろんな、まあ、例が特殊っていうかあれで、でもやなんだかんだで本当に産みたいと思ったら
早いに越した
ことない、うん、でもねこれは本当にこの微妙な話でね、
うん、
俺もねこれをねもしね全然自分が知ってる人とかに面と向かってこんな話されたらね多分ねあって思うと思うんだよ。だからこれラジオだから話せるかなって思って今ちょっと今日これ話そうと思ったんだけど、
うん、
なんだけど、もし本当にそう思ったら、こういう情報は触れた方がいいよって、まあ今回
そのこういう情報っていうのをじゃあ教えてあげてもいいよ。
うん。あ、だから今言ったみたいな話なんだけど、そのお金がかかることもあるし、うん、例えばその出産のリスクが増える。うん、さっき言った僕うちが奥さんかかったみたいなその電子胎盤だったりとか、うん、あと例えばその子宮筋腫っていうものが、まあ、すごいメジャーなものであるんだけど、うん、女の人って要はね加齢が進めば進むほどそういうそのなんていうんだ。女性の病気みたいなリスクみたいなのも高まってくるし、うん、でうちの奥さんなんかは出産した時に、まあ、子宮筋腫もあったんだけど出産した時にそれをねあったけど、まあ、この辺でないとまあ大丈夫でしょうっていう感じだったんだけど、うん、まあ、出産にいざやって、まあ、生まれたんだけど、
うん、
でその時にちょっと取ったんだよ、
うん、
で俺その生まれた瞬間にそれがさはいこれですっていう感じで目の前で見せられたんだけど、その筋腫どんぐらいのさこんなんだよ、この
テニスボール
ぐらい へー、ボンって肉の塊がボンって出てきて、
主要のそうだよ、ね、
大きさが、あのこれ一緒に撮ったんですけど、ボンってえーってなんかなんすかこれってなんかもう本当にテニスボールじゃんぐらいな感じのものがあったりして、でそれ出産すると女性ホルモンがいっぱい出るから膨らまらしいんだよ。でそういうのがあんまりも大きすぎると、出産に対してのリスクになるから、あらかじめね取ってから出産しますっていう人もいるわけよ。でも取るためにはその手術をした後にはしばらく妊娠ができないからまたブランクが開くわけだ。その取ってから手術妊娠をしようと思ったらまたその妊娠をしないできる期間がまた遅くなる、うん、どんどんどんどん遅くなる、そのリスクを超えていくためにはっていうことも増えるし、うん、まあとにかく本当にいろんな考えなきゃいけないことがある、うん、で不妊治療とかしようと思ってもそのいわゆる精子がその卵巣を卵管を通って卵巣まで行く間に何個も何個も関門があるわけなんですよ、うん、でそれがどこが不妊に対してつながってるかっていうのは実際にいろいろ過程をトライしてみないと分かんないんだよね、うん、あ今回 この方法でやってダメでしたね、あじゃあこれがダメだ、ここがダメだったんだ、うん、じゃあこれを次はこの方法を試してみましょうか、うん、じゃあ次はこの方法をやって、あじゃあこれがここが原因だったんですねっていうのをやっていくのも時間かかるし、またお金もかかる、もうとにかくいろんなねことが本当関門だらけなのよ本当に。っていうのにもう本当ね大変だったなっていう話なんだけど、
そのなんていうか、うん、一般的な感覚っていうのが最近持ちづらいから、うん、一般的な普通ってこうよねって言いづらいけど、うん、ただね自分が若いうちに将来ね、まあ、結婚して、うん、奥さんもらって、うん、子供作ってっていうような昔ながらのスタンダードな生き方を考えているんだとした場合に、うん、そういうスタンダードな生き方じゃない生き方が世の中に多いわけですよ。それはいいと思うんですよ、うん、だからそれに対して昔だったらね親戚のおばちゃんがね、うん、そろそろあんたね結婚しないとまずいんじゃないのとか言ってきたりするわけですよ、うんうん、とかね結婚したりしたらね、うん、そろそろ子供作った方がいいんじゃないのとか言ってくるわけですよ。そういうのがないわけですよ、うん、それいいと思う多様性で、うん、まあいろんな生き方があるから、うん、だからそれはイエス。ただイエスっていうことはどういうことかって引き換えになると、うん、そういう社会的なスケジュールのタスクマネージャーが働かないってことなんですよ。このタスクを自分で管理しなきゃいけなくなってくるんですよね、うん、でそこに対して情報は多分不足してるんだと思うよ。でさっき伊沢さんが言ったけど、まあ、早いうちがいいって言ったのはその一般論としてはあって、うん、で別に別にその通りだなと思うんだけども、ただその早い遅いってのはね人によってこう違いが、まあ、あるけれども、うん、自分が結婚して妊娠をしたから初めて情報を接するんだと、うん、多分ちょっと遅い世の中になっていくから、将来自分が子供を作るんだと思うんだったら早いうちからその情報を取っていかないといけない、うん、かなと思う、うん、
なるほど。
逆に言えば、例えばその日本の福利厚生とかでも、うん、その自分から申請すれば、まあ、そういうふうに助けてくれる仕組みみたいなものもあったりするし、うん、まあ、日本の政治ってなんか全体的にそういう仕組みだから触れていけば結構いろいろ助けてくれるよっていうのも逆にあるしね。
だからもしラジオ上ね、うん、聞いてるメンバーで、うん、人だよ、うん、そうそう、子供欲しいなとか、うん、よくわかんない、漠然として、うん、子供つけてどうしたらいいのって言ったら、うんうん、2例あるんで、うん、我が家と瀬山さんちと、
そうね、
そうそう、
お便りとかいただ
いて、いろいろ答えられました、うん、
まあ、一応、もしかしたら気にしてる人がいるかもしれないから、あれだけど、まあ、一応、うちの奥さんに、ね、まあ、今回ね、まあ、ちょっとこんな話しようと思うんだけど、つったら、まあ、ちょっと本当、うちが、まあ、こうこうやって、こんなね、苦労したから、まあ、少しでももし考えてる人がいるんだったらね、まあ、ちょっと、なんか役に立てばいいなってことで話していきなよ、みたいなことを言われたから、ちょっと今日話す。
で、うちなんかは、今、ペダコが公立の小学校に行ってるからいいけれども、ちょっと前までね、私立の幼稚園さんで、もうめちゃくちゃ、もう金がない時代だったんですよ。だから出産もそうだけど、うん、出産から 3,4 年すると、と
直面する問題、保育園の問題とか、幼稚園の問題とか、そういったものもあるし、でもしかしたら世の中にこういろいろと議論しなきゃいけない部分もあるかもしれないから、
ちょっとまた今日本がね、まあ、全体的に貧困化しててさ、なんか若い人がまあ子供をそういう意味で計画立てにくいというのも、まあ、あるんだけど、まあそこもまだ少しでもね、まあ、普通にあのやってなんとかやってけてて、で少しでも子供を作りたいなけど、まあどうしようかな、もうちょっと先でもいいかぐらいな感じで考えてる人がいるんだったら、まあ早めに情報だけは触れといてもいいんじゃないのっていうぐらいな感じかな、
そうね、まあ何してもね、デリケートな問題だから、まあケースバイケースがあるから、僕らも何とも言い難いところもあるし、何よりも経験してるからこそ、強く言えない部分もある。
そうそう、そうそう。だからといって 100% ってことでもないんだけど、ただまあ、あくまで個人的な実体験と、まあ、こんな苦労しましたよっていうことでの、まあ、なんかに、役に立てばいいかなぐらいな感じで、ちょっと話したんです。
そうね。はい。
まあまあ、ちょっとすいません。
なんかおめでとうって感じだったよ。なんか気にすんなよみたいな。そういう感じ。
そう。すいませんね。まあまあまあ、ちょっとたまにはこんな話もしてもいいかなぐらいな感じで。
とりあえず、石山さん、
おめでとう。
最近ちょっと変わったよと。パパになったよ。
パパになりましたね。
はい。大変だと思うんですけど。頑張りましょう。
はい。
もう、いろんな意味で大変です。
ありがとうございます。
はい。